聖書の御言葉をお読みいたします。ヨハネによる福音書8章1節から11節までです。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が姦通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は姦通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。今週は神様の恵みによって生きることを学ぼうと思います。自分の方が人一倍努力しているのに、どうしてあの人は管理職になって自分はいつまでも平社員なのだろうか。お隣さんは高い車を乗り回しているのに、どうして自分は平凡な車から抜け出せないのか。自分は一生懸命にやってきたのに、どうして小学校の同窓会に顔を出しづらいのか。そんなふうなやるせない、理不尽な世の中に私たちは生きています。しかしよくよく考えると、私たちには小さな幸せがあります。住むところがあります。食べるものもあります。仲の良い人たちにも会えます。そのような小さな幸せは、自分たちが努力してふさわしいから、手に入れて当然だからということで持っているものなのでしょうか。それともふさわしくないものをも受け取ってしまっているのでしょうか。今朝はヨハネ福音書の8章から考えてみたいと思います。救い主イエス様は仮用の祭りを祝うために全地中海地域から集まったユダヤ人に対して神殿の境内で公然と語られました。ユダヤ人の特に宗教指導者に命を狙われていたにもかかわらず、神の祝福を語られました。イエス様の救いにすがる者には、その内側から生ける水が川となって湧き出るというふうにも約束されました。7章の終わりの方です。そしてイエス様は祭りの後も都エルサレムの周辺に残られて、朝早く再び神殿の境内に登って民衆に神の国を語り始められたのでした。しかしそこにはイエス様の命を狙っていた律法学者やファリサイ人という宗教指導者たちがある女性を連れてきたところでした。姦通の現場で生け捕りになった女性でした。 結婚している女性が他の男性と通じていたのにでしょう。裸のまま現場で捕まり、こともあろうに朝早く神の清さを象徴する神殿の境内に連行されていました。宗教指導者たちはこのハレンチな事件の一方の当事者を無関係な民衆の目にさらすということで、事件の解決をあえて一層困難なものに変えてしまっていました。民衆はこの女性見たさに黒山の人だかりになっていたに違いありません。高速道路で交通事故が起こると、事故とは関係のない反対側の車線の車にも方にも渋滞が起こります。事故の悲劇を一目見ようと現場近くでわざわざスピードを落としてキョロキョロするからです。また列車の駅で人身事故が起こった時も、また街の中で火事が起こった時も同様で、悲劇を一目見ようと人々は集まってきます。さて、旧約聖書のレビ記の20章を見ますと、人妻と通じた男性は姦淫を犯したということで、女性ともども死刑になると書かれています。イスラエルの民族は神様に選ばれて、民族の血筋から救い主を生み出すという尊い使命を帯びていました。ですから民族を清く保つために、その善悪のを神様から教えられていたわけです。姦通以外にも異教の神々を慕って自分の子を捧げることとか、当時の霊能者である口寄せや霊媒の話を聞くとか、自分の父や母を呪うとか、動物と交わったりということも死刑になる犯罪でした。それで現場で生け捕りになった女性を連れてきた宗教指導者たちは、旧約聖書の律法、イスラエルの法によると、この女性は死刑になるはずなのであるが、あなたはどう考えるのですかとイエス様に詰め寄りました。もちろんこの女性は死刑にならなければならない重い罪を背負っていました。イスラエルに正義を求める神様の観点からすると、囚人監視の下で城壁の前に立たされて、拳台ほどの石を投げつけられて死ぬべき存在であったことは間違いありませんでした。罪の重さが本人の命を要求していました。ところで、罪の重さに死ぬべきというのは、その女性だけの問題ではありませんでした。旧約聖書に記された神の律法は、生活の細部ことごとくにまで及んでいましたので、罪を犯さずして生きていける者は一人もありませんでした。神の法を厳格に適用するのであれば、誰一人死を免れることのできる者はいない。それが旧約聖書の神の法を見るとわかる出来事でした。この女性を連行して死刑だとイエス様に詰め寄っていた、そういう男性たちも、本来であれば神の律法によって裁かれて死ぬべき存在であったにもかかわらず、それには目をつむって他人の罪を取り立てて死刑だと騒いでいたに過ぎなかったのです。これを偽善と言います。自らは心が汚れて、陰では 積極的に神様から背くところがあるのにもかかわらず、善人の仮面をかぶって他人を罪に定めてしまう。当時の宗教指導者である彼らだけの話ではなくて、それは現代の私たちについても同じことです。人には言えない罪、他人への不信、神への不信を抱えているのに、人前では善人のように振る舞ってしまう自分がいます。自分の目の中には罪が奈良の大仏のように鎮座増し増しているにもかかわらず、他人の目の中に小さな罪のおがくずが見えると、それを問題にしてしまうという姿が私たちの現代人の姿でもあります。人間は互いに他人の罪を告発し合う人間不信の世界によって成り立っています。旧約聖書に記された神の律法は、お互いが守りきれない、自分たちみんなが罪人であるということが分かるための法に過ぎませんでした。それによって人を殺したりとか、相手を罪に定めたりするための道具ではありませんでした。お互い罪深い、自分も罪深い、ではどうやったら生きていくことができようか、神様に助けを求めるためのツール、それが旧約聖書の神の法、律法でした。しかし私たちは自分の罪を棚に上げて他人を責めることに熱心になってしまいます。律法の目指したところは、守れないんだから、罪深くてそれぞれが死ぬべき存在なんだから、神様に助けを求めようじゃないか、そういうふうに人間に考えさせるところにポイントがありました。神様は救い主を、メシアを送ってくださると、だから約束してくださっていたのです。そのメシアが2000年前のエルサレム、カリ色の王の祭りに現れ、その後も神殿で公然と民衆に語り続けていたのです。メシアであるイエス様は、裸の現場で取り押さえられた人妻を罪に定められることはありませんでした。本来であれば死刑にすべき人物を罪に定めなかったのです。そして死刑だ死刑だと迫ってくる男性たちにも取り合うことをなさいませんでした。かがみ込んで地面に指で何かを書き始められたと記されています。当然それでは女性を連れてきた男たちは腹が収まらない、しつこくイエス様に問い続けたと書かれています。それでもイエス様は同意せずに、こんなふうにおっしゃいました。あなたたちの中で罪を犯したことがない者が、まずこの女に石を投げなさい。あなたたちの中で罪を犯したことがない者が、まずこの女に石を投げなさい。それぞれの心の中に人殺しの種があるということを、この御言葉でイエス様は指摘されました。でこれを聞いた告発者男たちは、年長者から始まって一人また一人とその場を立ち去っていきました。イエス様の御言葉が心に響いた証拠でした。とうとう残されたのは女性とイエス様だけになってしまいました。イエス様はおっしゃいました。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのか。 女性が主よ誰もと言うとイエス様は言われました。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならない。この出来事はイエス様がどうしてこの地上に来られたのかを明快に示している箇所です。人を旧約聖書の律法によって裁くなら地上には誰一人もいなくなってしまう。イエス様はその罪のしがらみから、その地獄から人を救い出すため、解放するために、人を許して生かすためにこの地上に来られたのだということがよくわかります。私たち人間の知恵は他人の罪を告発して他人を殺そうとします。しかし神様の知恵は罪を許して人を生かそうとします。私たち人間の知恵は自分と他人を比較して自分の不遇を憂うものです。しかし神様の知恵はすでに与えられた小さな幸せさえも、本来であれば私たち人間は受けるに値しないということを思い起こさせてくださいます。姦淫の罪を許されて死刑を免れた女性は、イエス様の愛情に触れて心を洗われて、イエス様の弟子として新しい人生を歩んでいくことになります。女性が踏み出した新しい人生とは、人生の主導権を神様に明け渡すという人生でした。自分の思い通りに生きていくのではなくて、神様の計画、御心をよく聞きながら歩んでいく人生に切り替わったわけです。ここで難しい話をさせていただこうと思います。人生の主導権についてです。250年前のイギリス産業革命に始まった社会の変化を考えてみたいと思います。産業革命が起こる前は、多くの人たちは農村で仕事をしていました。農業を生業とするお百姓さんは自分で計画を立てて、自分の判断に従って仕事をしていました。ところが産業革命がやってくると、多くの人たちが農村を離れて町に繰り出し、工場や事務所などの組織に組み入れられることになりました。ところが働き始めた組織においては、組織の上層部が経営的な見地から下した判断に従って、私たちは働かなければならなくなりました。どんなに優れた人であっても、決まった時間に出社し、決まった時間に働き、しかも上層部の判断に従って決められた仕事をこなしていかなければなりません。納得できない方針であったとしても、やりたくないことをやりたくない時に、組織の命令であるがゆえに実行しなければならないという立場に、現代人はの多くが立たされています。気にしているのは上司の評価です。こうして組織と自分の間には厳しい緊張関係が生まれ、自分がいつの間にか主導権を持たない歯車になっているということに気づくのです。難しい言葉でこれを自己阻害というそうです。簡単な言葉で言えば、サラリーマンの憂鬱であろうし、昔風に言えば泳げ大役君ということになります。朝起きて決まった時間に出勤するというのはとても厳しいことです。特に月曜の朝になると、なかなか希望が持てないものです。それがスムースにできるようにということで、170年前のアメリカの マサチューセッツ州では子どもに義務教育というのを強制しました。子どもの頃から朝決まった時間に学校に行くというトレーニングを積んでいけば大人になってからも自然にできるようになる、そういうシステムとして義務教育がアメリカで始まりました。産業革命の話の出発点である農業について遡って考えますと、この話の起点、最初の出発点に遡って考えますと、お百姓さんは自分の判断に従って仕事ができるということでしたけれども、その判断というのはどういう判断だったのか。農業の判断というのは季節の移り変わりに順応するための判断でした。みかんは冬に取れるし、トマトとかスイカは夏に取れます。小麦は夏の初めだし、ブドウは秋の初め頃に取れるものです。こういうものを時期をずらすと作物は正常に育つことはありません。お百姓さんは自然界のリズムに従って、言い換えれば神様の秩序に従って恵みの収穫を得ようとしているということが言えると思います。自分の判断とは言いながらも、実際には祈りの中で神様の作られたリズムに合わせることで仕事をしてきたと言えます。神様の計画に自分を合わせる、そういう判断だったと言えます。現代の我々はの多くは組織の歯車のようにして仕事をしていると思いますけれども、そういう中にあっても神様に従おう、神様に自分の人生の主導権を明け渡そうという決心をするのであれば、農村でお百姓さんが下している判断と同じ判断ができるようになります。農村では自然のリズム、神様の秩序に自分を合わせるということによって恵みの収穫を豊かに手にすることができています。都市部に住む私たちも、どの組織で働くにせよ、主導権を、人生の主導権を神様に明け渡してしまうのであれば、お百姓さんたちと同じように自分の判断でに従って働き、自分の判断の結果豊かな収穫を手にすることができるようになるということを暗示しています。もちろん組織で働くものですから、表面的には定時に出勤し上司の判断に従って働くようには見えながらも、人生の主導権を神様に明け渡してしまったその人は、一転して天地創造の神様の計画を実現するために用いられることになります。お百姓さんはその深い祈りの中で神様の御心、ご計画を見極めようとして、その見極めた結果豊かな収穫を手にしたに過ぎません。組織で働く現代人も、深い祈りの中で神様の御心、ご計画を感じ取って、人生の方向性を定め直して、組織での働き方を今日どうするのか祈りの中で聞くときに、その日の仕事はそれまでとは全く異なる意味合いを持った、重要性を持った働きに変わってきてしまいます。主導権を神様にお返しすることによって、逆説的に私たちは自己阻害から抜け出して、主体性を取り戻して自分らしい生き方ができるようになってきます。驚くべき神様の奇跡や収穫を体験することになります。 イエス様が来られて罪を許す愛情を姦淫を犯した女性に示されました。夫人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女性が主よ誰もと言うと、イエス様は言われました。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。私たちは他人を罪に定めることに熱心で、他人を羨むことにも熱心でしたけれども、農村のお百姓さんが自分の人生の主導権を神様に明け渡した結果、豊かな収穫を得ることができたように、私たちも他人を罪に定めたり羨んだりする熱心を捨て去って、人生の主導権を神様にお返しすることによって、自分らしさ、判断の主体性を取り戻して、イエス様と共に神の国を立て上げるものに変わっていくことができます。言葉では言い表せないような神様の祝福を共に味わっていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが天地万物を作られて、私たちに自由を与え生かしてくださっていることを心から感謝いたします。最初の人アダムがその自由を誤った方向で用いて、あなたに背き、神様への不信、他人への不信を招いてしまったことが私たちに深く影響しています。私たち自身も与えられた自由を自分だけのために使いたい、他人は悪くて自分はいいというふうに言いたくなってしまいます。それがどれほど偽善に満ちたものであるか、改めて悟らせてくださいましたことをありがとうございます。どうぞ私たちの罪の心を取り除き、他人を罪に定め、他人を羨む熱心さを取り除いてください。改めて私たちは裸にして、自分たちの人生の主導権をあなたにお返しできるように助けてください。あなたのご計画に従って歩むときに、かえって主体性を回復し、自分らしさを取り戻すことができる奇跡を味わわせて、体験させてください。どうか全世界の教会を、日曜の礼拝をあなたが祝福し、多くの方々がイエス様にあっての新しい人生を、祝福の収穫の人生を歩めるように、全世界の教会を祝福してください。イエス様の御名によってこのお祈りをあなたにお捧げいたします。アーメン。